ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
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 ブッダンサラナムガッチャーミ。
ブッダンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
パナティパタヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
パナティパタヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
アディナアダナヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
アディナアダナヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
カメスミチャチャラヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
カメスミチャチャラヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
ムサワダヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
ムサワダヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
スラメラヤマチャパマダタナヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
スラメラヤマチャパマダタナヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
サドゥサドゥサドゥ
サドゥサドゥサドゥ。
ハラミタシンギョー くしゃりし、ふいくくふいしきしきそくぜく、そくぜしきんじゅうそうぎょしきやくぶにょぜ
しゃり
しぜしょほくそふしょふめすくふじょふぞふげんぜこくじゅしきむじゅそんぎょしきむげにびぜしにしきしょこみそくほむげんかいないし、いしきかいむむみょうやく、むみょうじないし、むろしやく、むろしじん、くじゅめつどむちやく、むとくいむしょとこがいさたえはにゃはらみたこ、最天道無双行涅槃三世諸仏涅槃にゃはらみたこ、あのくたら三脈三本大高地にゃはらみたぜ大人衆大名衆ぜ無上衆ぜ無主の上位最苦真実不幸説般若波羅蜜多即説修和寸ギャーテンギャーテラギャーテハラソギャーテジソワカハンニャギョはこの功徳をもってあまねく一切に及ぼし、我らと衆生と皆共に仏道へ上善ことを恩人を さ。ありがとうございました。はい、今からねちょっと1時間ちょっとお話ししますので、足をもう崩しちゃってくださいね、楽な姿勢で聞いてください。はい、はい、ですね、今ね、一方案自体が大きな変革の時期に来ていて、まあ、いろんな側面、いろんな事件でですね、まあ、いろんな事件だけど、まあ、皆さんに関係ある事件あるいは関係ない事件とかね、いろいろあるんだけれども、まあ、私自身はそんなに変化はないんですけども、一般自体ですね。で、一番大きなのがね、メソメソッドそのものですね、ワンダルメソッドそのものが今かなり大きなアップデート中です。なので3月のね、お彼岸の時に3月の18日、金曜日から、22日火曜日までですね、春のお彼岸接心をします。場所が、京都のね、いつもやっている東山の法然院さんのね、隣の私の台北の友人のお宅ですけども、まあもう何年ぐらいだろう、もう4年ぐらいやってますけどね。そこでやるんですけれども、そこで多分正式に、インストラクションを録音して、ポッドキャストとしても流したり、あるいは一方案の、ね、サイトに、きちんとした形で上げようと思ってるんですよね。だからそれを目標に、っていうのは、まあ、ちょっと今ねインストラクションはかなり毎回結構変わっていて、まあ、まさにアップデートしてるので、なのでですね、で多分皆さんも戸惑っている部分もあるだろうし、フォーカシングとかね、ちょっと仏教用語じゃない用語を使ったりして、まあ、それをなぜ使うかも嫌ってほど、説明してきてますけどね。ただそうは言っても昨日も土曜座禅会の後のお茶の時間かなり 1,2 時間話してたんだけども、思うぐらいちょっと通じてない部分とかね結構あるなっていうのが正直なところなんですよ。まあこれはね、まあ、何でもそうなんだけども、自分がもう分かっていると当然これは皆さん分かってくれるだろうっていうね、ちょっと甘い予測っていうか期待が持ってしまうんで、これは誰でもそうだと思いますけども、でも意外に伝わっていないってことがね結構多いと思うんですよ、ね、でそれで特にこの今非常に微妙なところをやってますので、今日もねその、皆さんとのなんていうかな、ギャップっていうかすれ違いっていうか、それをね埋めるのを主な目的としたいと思います。ですから、今ちょっと先に、ね、別の話をしますので、ここ数週間のね、まあ、大体1月の共同の座禅会以降ですからね、まあ、結構1ヶ月以上か、ね、でこの間涅槃接心で実際にガンガンやったんですけれども、その涅槃接心出てた人ですらね、 まだちょっと曖昧な部分がかなり残っているので、なので、正直どこが分かんないのか、どこが曖昧なのかをちょっと後で、質問いたしますので、ちょっとそれをね、まとめといていただけますか、頭の中でね。ただ今はちょっと、20分ぐらい別の話をしますのでね。でそれで、質問を投げていただいて、それに答える形で、分かんない部分を詰めていく、ね。まあ、これ普通、昨日もお茶の時間にやってたんだけども、お茶の時間はやっぱそこのその場にいる人しか参加できていないし、当たり前だけどね、だけどちょっと非常にね貴重な話もしてるんですよ、お茶の時間にね。なのでまあ、お茶の時間の話をそのまま公開するわけにいかないので、ちょっとプライベートの話もあるんでね、だけどちょっともったいないなっていう気がするんですよ、本当に。あ、今後分かってなかったかっていうね、それをちょっと昨日もいろいろ話をしたので、今日はねそれをもうちょっとパブリックな、このポッドキャストでも公開できるような形で、したいなと。まあ、ここで別に今からお茶飲むわけじゃないんだけども、皆さんが的確な、質問をしてくださると、昨日のお茶の時間の再現になるのではないかなと思います、ね。非常に、ね、微妙な、ところを扱うので、繰り返すけど瞑想というのは大雑把にはやらないでくださいね。大雑把にできるようなもんじゃないし、ね、で非常に微妙なとこをついていくんだけども、微妙だから微妙に間違うとかね、微妙に曖昧だとかね、いうところが出てきちゃった。その微妙に曖昧なところが結構命取りになったり、微妙に間違ってるところがそのためになんかずれていっちゃうとかね、そういうことがやっぱりまあまああるんですよね。なのでちょっとねそこら辺は、まあ私はお茶の時間とか、ね、そういう時に、あるいはインタビューの時間とかで、ね、徹底的にやりますけれども、それはちょっとその座禅会とか、セッションに参加した人にしか、分からないことなんでね、ポッドキャストの人がちょっと取り残されてしまうのはもったいないなと思うので、そこをね、後でちょっとやりたいと思います。まあ、とはいえね、とはいえ、やっぱりこういうのはやっぱりもう、この現場に来てね、やるのが一番ですので、まあ、ポッドキャストであくまでも二次的な手段ですのでね、まあ、そうは言ってもこの、二次的手段とはいえ、まあ、この、ポッドキャストのおかげでネットにつながっている人とね、今こうやって、日常座禅会のお話を完全シェアできるっていうのは、これ本当すごいなと思いますけれどもね、まあ、やっぱり、これをね、iPhone かなんかで聞くのと、やっぱり現場で、この現場のね、今日もたくさん来てらっしゃるんだけど、のとはやっぱり違いますので、ね、そこはやっぱり来ていただきたいなと思います、ね。まあ、ようやく、3月になってね、まだですね、明日はまだね2月ですけれどもね、火曜日から3月で、まあ、もう本当に今日もね、鎌倉かなり暖かくて、今も全然暖房入れないでも本当に18度ぐらいあるのでね、非常に気持ちのいい季節になりましたので、ね、ぜひぜひお出かけくださいね。そうですね、はい。なのでね、ちょっと今皆さん頭の中整理して、後で20分後ぐらいにね、私に質問できるようにしておいてくださいね。はい。で、ですね、いくつかね、告知が、あるんだけれども、一つめちゃくちゃ重要な告知があるんだけども、ちょっとね、まだ、それめちゃくちゃ重要すぎちゃって、まだ、まとまりがついていなくて、まとまりがついていないまま告知しちゃうとちょっとまずいのでね、これ、ちゃんとまとまりがついたらきちんと告知しますけれども、もちろん、この一方案の将来についてですね。で、昨日もね、それを積極的にやりたいって手を挙げた人が集まってくださって、 まあ、このその中心になっている人についても何度も話してきましたけど、あの、伊勢神宮の、ね、宮大工されていた方で、まあ、一級建築士の人ですけれどもね、彼が北海道から来ていただいて、でみんなで集まって、でいろいろ、話し合いを持てたんですよ、ね。でその結果についてはちょっとね、まだ今まとめている最中なので、ちょっとうかつなことも言えないので、あのもうちょっと、きれいにまとまったら来週ぐらいにはね発表したいなと思いますね。これはまあなんていうかな、みんなの思いがあの一つの形にならないとね、あのどうにも動かないしね。あのただなんていうかな、その、まあ、そういう過程においてね、4月に奈良のことを言いましたけど、まだ言ってないのかな。あの、まあ4月にね、奈良のツアーを今計画していて、っていうのは大阪の座禅会と組み合わせで、土曜日に奈良行って日曜日に大阪で座禅会するっていう、ね、計画を今してるんですけど、もうちょっとしたらあの4月の、23、24ぐらいかな、にしてますので、それはまたもちろんあの時期が来たら、発表しますけれども、ごめんなさい、そうですね、23日土曜日、24日日曜日ですね、23日の土曜日に奈良で、24日の日曜日に、大阪っていうね。で、まあ、それについてはまたあの3月に入ったらきちんと言いますけれども、その、奈良でどこ行くかというとね、あの法隆寺に行こうと思ってるんですよ。で法隆寺 の何しに行くのっていうと、あの法隆寺にもちろん夢殿っていうのがあって、その夢殿にをみんなで行こうっていうね、いう計画を今立てていて、でちょっと歴史的なことを言うとね、あの日本っていうのは、まあ、インドから離れちゃっているので、なかなかお釈迦様が2500年前にお悟りを離れあの悟られて、からすぐに仏教が来たわけじゃなくてね、あまりにも遠すぎちゃってねやっぱりもうあの中国経由で来たわけですね。まあ、そういう中で、7世紀の初めくらいですね、中国との、ね、あの交流が深くなって、でそれで、なんか仏教っていう、ね、ものが中国にあって、それが日本へ来て、でそれをあの日本として受け入れるか受け入れないかが、まあ、大論争になって、それにはもうそれ単に宗教と文化的なあの意味合いだけじゃなくて、もちろんもろに政治的なあの意味合いがあるの で、まあ、その中で、中心になったのはもちろん聖徳太子ですね、言うまでもないですけれども、で聖徳太子がじゃあ入れようという方向にあのハンドルを切ったわけですよね。でそれに対してもちろん入れないっていう、方向の人たちと分裂を起こしてしまって、まあ、いろいろあったっていうね、あのことは皆さんご存知だと思いますけれども、でそれで、聖徳太子がね、あのいろんなお経を読んだりいろいろしている場所を夢殿って言ったんですよ、ね。でただあの今現在ね、私らが奈良行って見ることができる夢殿っていうのはそれそのものではなくて、それが100年後ぐらいに一旦ちょっと燃えちゃったんですよね、あの聖徳太子の後、ね、いろいろなちょっといろいろあって、でその後もう一回奈良時代に入ってからですね、あの、建て直されたっていうことなんですよね。で、まあ、奈良時代に建って、奈良時代がまあ結構もうそれ自体がめちゃくちゃ古いですけれども、だからまあそんな奈良時代ね、700何年ですね、8世紀の半ばぐらいですね、建てられた建物って、まあ、これの木造建築とはまあとんでもないものですけれども、とんでもなく価値がある、ね、もので、まあ、こんなの東アジアも日本にしか残ってないですけどね、中国も朝鮮半島 もうすぐに全部焼かれてしまうところですから ね、だけどそれは関係なくて、ただね、その聖徳太子が、まあ、現在見ることはもうできないんだけれども、その仏教を入れた時に取り入れるって決意した時に、その、お経を読んだりした場所を夢殿って言葉を使って、でそれが聖徳太子自身が使われた言葉かよく分かんないんですけども、でもとにかく、歴史的に夢殿っていうね、言葉を使ってきた。だからまあ、ちょっとこれ想像してほしいんですけども、今はもう仏教ってなんかものすごい量の本があって、仏教のお寺っていうのがものすごいたくさんいて、お仏教のお坊さんっていうのがいて、で今日本仏教だけじゃなくてね、もう皆さんはチベット仏教、テラバダ仏教、ね、中国仏教、韓国仏教、もう全部手にもうすぐ本読めちゃうんですよ。ですぐ人に会えちゃうんですよ、ね、で大体もう2500年の間何が起こったかっていうのがもう肌でわかるわけですね。でそうなんだけども聖徳太子の頃にとの人にとってはそんなもなんかあるわけなくて、なんかわけのわかんないものがなんか中国からやってきて、でそれを夢って言葉で表現したっていうのはものすごくなんか面白くて、つまり夢の反対はもちろん現実ですよね。で人々にとって現実っていうものが、なんかちゃんときちんとあって、それに対して現実でない何かっていうものが夢だって。でそれで、仏教っていうなんかものが中国から伝わってきた時に、それを夢っていう言葉を当てて、その場所を夢殿っていうふうにつけた。でそれがどれぐらい正確かとか、まあそれは今起きますよ、ね、だけどなんていうかな、その現実と夢っていうふうに対立して捉えている、ね、そのぐらい現実っていうものがなんかしっかりと疑いもないものとしてあって、そしてそうじゃないものは全部夢っていうカテゴリーでくくられてしまう、ね、じゃあそれは7世紀の初めの日本の非常にまあ素朴って言っちゃあれかもしれないけども、そういう人の捉え方なのかって言ったらば、そうだったらまあ歴史的にそうなのねって話になるけども、そうじゃなくて現在でもそうじゃないですか、ね、つまり、現実とか何とかっていう、もう疑いようがないものがあって、ね、それはもう疑いようがないんですよ。疑うことすら一切しない。そしてそこから外れるものは全部夢ってねなる。でまあここでね、何が言いたいかというと、まあ私がなんでこんなことを今もう30年40年やってきたかというと、私この感覚全然ないんですよ。なんていうかな、要するに現実っていうねものがあってね、それが大学入試とか会社に就職するとかお金ね稼ぐとか家庭を作るとかね、そういう世間の現実っていうものがあって、でそれとは別のところにあるものを全部夢とくくるっていうことが、これそれをすればね、本当世間で普通に生きていかれるんでしょうけども、私は普通に世間で生きて生きるつもりはなかったんだけども、でなぜかって言ったらば、この現実感覚って私なかったんですよ。なぜかっていうと、私にとってはなんていうかな、現実っていうもの自体がなんとも疑わしくて、で なんで世間の人はこの現実っていうものをただ現実として受け取れちゃうんだろうかっていうね、っていうのが私の出発点で本当に何が、なんていうかな、何が本当で何が嘘かっていうね、っていうことがちょっと全然、なんていうかな、私には分かんなくて、でそのためにそんなに簡単に、あ、これが現実でしょうっていうようなことが、言えなくてね。で、まあ、何を言いたいかというと、ちょっと待って、これ非常に重要なとこなのでね、ちょっと待ってくださいね。ちょっと待ってくださいね。これは私のね、友人の、が非常に面白いものをフェイスブックに上げていて、で、彼女は幼稚園のね、子供がいて、で、その幼稚園の子供が、長男が、日記を書いてるんだけど、その日記がドキッとするような日記書くのね。で、どういうことかというと、まあ、これ、まあ、幼稚園の子供が書く文章だからね、まあ、それを念頭に置いて聞いてくださいね。今がもし夢だったらどうなっていたでしょう。しかし夢ではないと思います。なぜなら夢はこんなに長く続かないからです。今日の夜のご飯のステーキは夢にしては美味しすぎました。で、そうか、また自分がまだ本当は赤ちゃんで、もう今6歳なんだけどね、成長した夢を見てるんじゃないかと去年あたりからなんか言ってるみたいなんですよ。で、だから何が言いたいかというと、もしかしたらこれは全部夢なんじゃないかっていうね、っていう疑問と、いやいや、そんなことは夢じゃない、夢じゃない、だってもうずっとこれ続いているから、で今ステーキ食べてステーキが美味しいっていうのは非常に現実的な感覚だからってね、って言ってるんだけども、これどうですかね、ゾッとしないですか。本当にゾッとしたんだ。そしてこのお母さん、私の友人のお母さんもゾッとしたんだけど、ゾッとしたっていうか、もうちょっと言うとヒヤヒヤしたっていうのね。つまりここら辺なのね、このこういう発想を6歳の男の子が持ってしまう。でこの発想は世間ではまず絶対ない発想なんですよ。発想として質は持たない発想なのね、つまり今いるこの現実そのものを疑う、ね、これは何、政治がどうのこうのって話じゃないですよ。消費増税をすべきかすべきじゃないかとかね、アメリカ大統領はトランプさんがいいのか、ねえねえルビオさんがいいのか、いやいやサンダースかクリントンかどちらが誰がいいのかとかね、そういう話そのものではなくて、そういうものは全部一応全部現実だから、トランプさんがなった場合に日本とアメリカとの関係どうなっちゃうのかなっていうような議論が出てくるわけで、でもこれそのものがもしかしたら全部夢かもしれないっていうね。でもいや、そんなことは夢じゃないよねって、言ってる。だから世間の人が絶対疑わない何かに関して疑ってしまう感性なんですよ。世間だと普通疑うのは トランプさんに大統領になる資格があるのかどうかとかね、クリントンさんってあれの人有能そうに見えるけども実はとんでもない嘘つきなんじゃないかとかね、というようなぐらい の, あの疑いだったり、まあみんな持つわけですよね。だけれどもそんなレベルの疑いではなくて、もしかしたらこのこれが全部夢かもしれないっていうね、っていうような発想ですね。まあ私のこの友人の母親も、彼女ものすごい苦労したって、私は彼女の苦労全部わかるんだけど、でやっぱりその女性の息子さんだけあって、もう発想が、あ、やっぱりもう6歳で来ちゃうかっていう感じがして、もう私も彼女も正直言ってヒヤヒヤしたっていう感じだけども、あのただね、あの、まあ、彼女はそれをフェイスブックに上げたんですよ、その実際の日記とともにね。あのそしたらその反応っていうのは彼女のフェイスブックの友達ですね、だからまあ30代40代の女性たち、まあ非常に知的な女性なんで、まあ、知的な女性たちですね。でその反応がどうなるかというと、かわいいとかね、子供ってユニークねとかねっていう反応なんですよ。つまりこれちょっとやばいんじゃないの、ドキドキってね、ヒヤヒヤっていう感じではないのね。でそれについても私は彼女とも話し合ったんだけど、あ、そっか、これが世間の反応なのねっていうね。だけども私や彼女や彼女の息子さんや6歳のねはやっぱりちょっと違うんだなってね。なんか普通に世間の人が何一つして疑いはないところを我々3人は疑っちゃったんだなってね、いうようなとこで、それで、で何そこから夢殿に来るんだけども、その嘱託大使っていう人が、まあ嘱託大使の研究全然したことがないから、何も言えないんだけれども、でも嘱託大使がそのある建物の中にこもってお経の研究したりいろいろしているのを見て、それは夢、その場所を夢殿ってと捉えた、ね、つまり現実と夢だったらば現実に対して一切疑いがなく、それ以外のものは、あ、それは全部夢なんだっていうね捉え方だけども、仏教の最初の最初は何かって言ったらば、この私らが現実だと思っているものと私らが普通に夢だってもう断定しちゃうものとがそんなに綺麗にはっきりしないよねっていうところなんですよ。そしてそれはだって今私らは、なんていうかな、今やってるのはね、私らのその瞑想でもね、これがずっと問題にしてきたのが私とは誰っていうところをね問題にしてきて、でそれで、この私っていうのが普通世間で私と思い込んでる私は私じゃないよねってわけのわかんないことになって、でそこら辺からいよいよ瞑想っていうのが始まったわけね、我々の場合ね。でこれがなかなかここまで、理解してもらえなかったっていうのは、この私は私じゃん、世間は世間じゃん、世界は世界じゃんっていうこの現実に対する全くの疑いのなさっていうところからやっぱ来てるのかなっていうね気がするんですけども、このなんか現実とは一体何なのっていったところで世界が揺らいでしまう、ね、わけわかんなくなってっていうようなとこを通る以外に本当の真理ってものに到達することはちょっと無理だなっていう、気がするんですけどね。いいですか。はい、だから何が言いたいかっていうと、その、この、我々にとっての出発点っていうのはこの現実って普通呼ばれているものが 本当にそうなのっていうね、とこですね。いやそれもね、それも普通現実そうなのって、これ陰謀論のこと言ってるわけじゃないんですよ。なんか世の中に悪い人がいて、その悪い人が全部後ろから糸を引いてるとかね、そういう話では全然なくて、ね、でまあだからまあ、今、まあ、これ話したらどうせハリウッドのマトリックスのこと皆さん思うだろうけども、マトリックスって私1は面白いんだけど2と3全然面白くない、と感じる人間で、なぜ面白くないかっていうと、今言ったようにそのマトリックスという仮想現実をね、を作った悪いやつがいる。でその悪いやつがまあ実際映画の中で出てくるんだけれども、あれが出てきちゃったところで私はどっちらけちゃったのね。だって全然面白くないわけなんですよ。そうじゃなくて、その要するに悪いやつらがいて、悪いやつらが仮想現実というものを作っているっていう、まあ、もうだったらまた非常にそれも非常に分かりやすいんですよ、ね。まあ、でその悪いやつらと、ね、キアヌ・リーブスが扮するネオが戦うっていうんだったら映画としては作りやすいんだけれども、この悪いやつが実際に出てきた時点で私はどっちらけて、全然2も3も面白くなかったんだけど、で私にとってマトリックスを作った人間なんていないんですよ。悪いやつはいなくて、じゃあ誰が作ったのって言ったら、もちろん私なのね、皆さんなの ね、そういうところで、ここら辺は一体どういう構造になってるのっていうところから、今私らは全てを始めてるんだけれども何が言いたいかというと、ここら辺に対する感覚がないと、なんていうかな、仏教やってても多分面白くないだろうなと思いますね。でここら辺のところやってくると、初めてなんか新しい世界が開かれるのではないかなと思いますね。はい、いやちょっと夢どんの夢っていう話からちょっと飛んじゃったんですけども、その現実と夢っていうね、そこら辺にところに、あるよね、何かがあるよね。でそしてその日本仏教の最初のところに、どうも聖徳太子っていう人は、そこら辺にどうも切り込んでいった人なんじゃないのか、なんだけども、でも周りの人から見たらそれは単に夢をただ見ているで、まあ、夢殿って名前が付けられちゃったので、まあ、そのぐらい、世間と聖徳太子とはずれていたのかもしれないですけどね。でそれは、聖徳太子のその7世紀がどうなったかなんてそんな分かるわけないし、勉強もしてないんですけども、それは今ね2016年に私の友人の子供がそういうふうなことを書いた時に、世間がどう反応したかっていうのを見ると、あ世間ってのはこういうもんなのねってことは今更ながら思って、でこれはもう、現代の話なんでね、そういうことですね。はい、でなので、でそれプラス今ね私ら、まあ、これちょっと正確この一方の将来の未来像、将来像についてはもうちょっときちんとまとまってからお話ししますけれども、それでもね一つのなんていうかな、あるビジョンですね、ビジョンをきちんと持って、今そのビジョンを固めている段階なので、ちょっとまだそのビジョンについては発表できないんですけれども、このビジョンがあって初めてこれが、現実となる、ね。だけどもビジョンっていうのは、何をまた夢みたいなこと言ってんの、何を絵空こと言ってんのって、指定してしまったら絶対に、何も実現しない、ね。でだからこの世界っていうのは、あるビジョンを持った人が、そのビジョンを実現するために苦労した果てに、それが実際に現実となった、ね。だけども全てのビジョンが現実化したわけじゃなくて、多くのビジョンはビジョンのままで失敗して消えちゃった、ね、のがほとんどですね。 だからそれに対して何を夢みたいなこと言ってんの、何を絵空ごと言ってんのって冷たく、冷たい視線を送るのはそれは非常に簡単なんですよ、ね、でその人が現実ではこういうもんだよねって言ったところでちっちゃくちっちゃくまとまっていくのも非常によくわかるんですよ。なぜかってビジョン見たために転んで潰れちゃった人が山ほどいるんだから。でそうなんだけども、このでもこの日本だけじゃなくて世界っていうものを動かしてきたものは何かって言ったらやっぱりビジョンなんですよね。ある人がある人、もうほとんどの人に夢みたいなこと言うなって言われて、ビジョンを持って、でその実現のためにとてつもない苦労をした果てに実際に現実になっちゃった、ね、で本当に現実化して現実を動かしてしまった、ね、でいうふうに世界は動いていて、でなんていうかな、そういうビジョンとか夢に対して非常に冷たい態度を取る人たちって、まあ、よくいるんだけども、でも、まあ、じゃあそういう人たちは何か人生において何かしたかってもちろんするわけなくて、っていうかできなくて、ね、ちっちゃくちっちゃくまとめてちっちゃい人生になってしまう、ね、でその夢みたいなことをやっていた人が全部夢で終わったのかって、そんなことなくて結構いろんなことを実現しちゃってるんですよね。だからそれが本当に不思議で、なんか現実派と夢を見るなんかドリーマーっていう人たちがいるわけではなくて、現実は現実こういうもんなんだって思い込んじゃった人がなんかちっちゃなちっちゃな現実の中にとどまるか、でドリーマーってね夢を見て散々なんか冷たい視線を送られた人がその夢を本当に実現しちゃうっていうね、っていうところですね。で私は本当に幸いなことに、あんまりその夢に対して水をぶっかけられるっていう経験はあんまりしてこなかったんですよ。っていうかやっぱりその夢を持ってそれを実現する方に思いっきり応援を受けてきたっていうか、家庭でもそうだったし、学校でもそうだったし、坊さんになってからもそうだしね、葉っぱかけられて、でその果てに、やっていくうちにいろんな応援を受けて、でいつの間にかとても考えられないようなことが実現しちゃって、っていうことなので、ただね、今来週ぐらいか再来週ぐらいになるか分かんないんですけども、まあちょっとある夢を、あるビジョンを発表しますけれども、これは結構私が今までやってきたビジョンの中で一番難易度が一番高いビジョンなんで、これもまた夢みたいなことを、絵空ことを言って非常に冷たい水をかけられるのはまあ目に見えてんだけども、それがねどれだけ多くの人にとって一つの、なんていうかな、現実可能な夢と受け止めていただけるかどうかですね。だからこれからはちょっとね、その夢はね、ビジョンをビジョンとして語ってるだけじゃ何も実現しなくて、もちろん我々だってものすごい、そのために現実的に働いてきたわけだしね、なので、そういう方向にね、多分これから行きますので、そのビジョンとね夢については来週ぐらい、再来週になっちゃうかなに発表できたらいいかなと思いますですね。はい、で要するに何が言いたいかっていうと、その現実とか夢とかっていうようなところで、まああらゆるものがそこにあって、このそんなに現実と夢っていうのは簡単に分けられるようなものではないっていうことですね。どころかお釈迦様なんかにとっては 世間が夢現実だと思っているものこそ夢だっていう、そういう全く正反対のものの見方をしますので、ね、それとあとまだ実際に現実の、人生の中で、ビジョンとか夢を実現するっていう、方向性生き方ですね、それとそんなのは絵空事だよねっていうふうに、水をかける生き方とかねまあいろいろあって、まあ本当にこの世界面白いんではないかなと思いますけど、はい、それでね、それが、ですね、現実とビジョンと夢との関係について、でこれがまあまあ、今私の友人の男の子がそうもう疑いを始めちゃってるってことで、ちょっとゾッとしたって話とヒヤヒヤしたって話と、でそしてそれが、聖徳太子の夢殿と、それから今これから一方案が持とうとしてるビジョンとね、いう、こととね、全部つながってきます、ね、でそれで、あとはなんだっけ、あ、そうですね、だから、3月のお彼岸の頃にね、接心があるってことと京都でね、それから、3月今度の土曜日に、新宿の朝日カルチャーで、仏教 3.0 の提談を永井仁志先生と衣装さんとね、私との3人でやります。朝日カルチャーの人から連絡あったんだけど、ちょっと今満員になりかけているようです。まだ満員じゃないので、ちょっともうちょっと余裕があるけれども、多分まだ1週間あるので、で多分1週間私も衣装さんも永井先生も告知するので告知したらわっと埋まるのは目に見えてますので、このポッドキャストをね聞いた人はもうすぐに3月5日の土曜日の午後6時に、時間のある人はもうさっと申し込んだ方がいいと思いますね。今まで2回とも全部定員な前になって、もう数日前にはもう申し込めない状態になってましたんでね。で、でっていうのはこの今度の仏教 3.0 はちょっと核心部分に触れていて、やっぱ生と死の問題について触れますので、それを単なるなんていうか情緒的な、ね、話ではなくて、非常に永井さんっていう、まあ、今現代日本の最高の、ね、哲学者の一人と言われている人と、ちょっと私らが正面から向かい合って、論理的にちょっと生と死の構造について論議しますので、多分めちゃくちゃ面白い話になるかなと思います。私火曜日にね、ちょっと打ち合わせで話し合って、まあ、そこの時に何か飛び出してきたものについて話すことになると思いますけどね、ですね。でこの生と死についてはね、今、まあ、これちょっとまだ発表できないんだけれども、ちょっと、新しいテーマとしてね、私の新しいテーマとしてちょっとこれを文章にまとめようかなという気もしてますのでね。はい、そんなもんですね。告知とかね、そういうことですね。はい、でそれでね、今アップデート、していて、もう一回まとめて言いますよ。この間、目黒不動でもかなりやったんですけれども、だから今言った話とつながってくるんですけども、要するに仏教の瞑想っていうのは今までの常識の範囲の常識の延長上でやっても意味がないのね。常識っていうのは何？私とは誰？私とはこういうものなんだと思い込んでいて、でその思い込んでいるこれが私と呼ぶ私が一生懸命瞑想しても 意味ないよねっていう、そういう話なのね。ね。ってことは、ってことは、それを私はもう8年もずっと喋ってるんだけれども、なかなか理解してもらえなかったのは、この私っていう、ものが多くの人にとって当たり前すぎると当たり前だから、それに対して疑いを入れるっていうことができないのね。で、私が今言ってるのは、そこには疑いを入れてもらわない限り何も始まらない。つまり、あなたがこれが私だと思い込んでいる私は私じゃないんだよっていうね。で、私だと思い込んでいるこの私が瞑想しても呼吸を見ても体の感覚を見ても何も始まらないよねっていう、そういう話で、で、そこをやらない限りヴィパッサナーなんてのも見えてこないよねっていうね、そればっかり言ってきたんだけども、でもこの私ってものを疑うこと自体がものすごく難しい。なぜ、まあ疑いようがないから、それを疑うって発想もないから、ね、ね、だけどまずそこを疑おうよねっていうところですね。いいですかね。で、でそれで、そうして見てようやくこの私っていうのは何っていう、もう今までテコでも動かなかったようなところがちょっとグラグラしてきたところで何かが始まっていくわけですね。で、今までのね、ワンダラメソッドだったらば、いきなり、微細な感覚を見て、で慈悲の瞑想をやって、それで、アナパナサティをやるってね、あの順番でやってたんだけれども、あの、まあなかなか、それが難しいっていうね話があって、じゃあどうしたらいいのっていうところで、まあいろいろやっていたんだけれども、じゃあなぜ難しいのかっていうのが、その今言ったような、この私とは誰っていうところで全く疑いを持たないで、疑いを持たないまま結局今までの私が、瞑想しているから結局分かんないんだよねってね、そういう話になりました。ね、でそれで、ちょっとそれじゃまずいから、青空へのフォーカシングっていうものをちょっとやってみようよねっていうね、っていうことで、もうこの、この池見先生のね、あのイラスト、もうここ3、4週間ずっと取り上げてきて、取り上げてきたんだけれども、これだけ説明してると思ったんだけども、結構ね、このフェルトセンスが全く理解してもらえないっていうことが多くて、で昨日もあのお茶の時間に、あれあれちょっと全然そこそれだとちょっとポイントずれてるんだけと思ってね、いう話があって、で、今ちょっと、ね、もう一回説明しますから、でその後でここが分かんないんだってことをちょっと正直に言っていただきたいんですよね。あのそうすることでちょっとこのアップデートをね詰めていきますのでね。っていうことはね、あの、さっき、現実っていうものに対して疑いを持たない、だけども6歳の男の子のこれ夢かもしれないっていうことを言って、それでマトリックス、マトリックスというのは仮想現実のことですね。で仮想現実、仮想現実、仮想っていうのは現実というのは2つの言葉をつなげていて、どういうことかっていうと、現実のように見えるものっていう意味ですね。現実のように見えるから、だからそれは現実ではないっていうことですね。 だからそれがまさに映画の世界、私が100万回行ってきた世界ですね。映画っていうのは本当にあまりにもリアルだ、だけども現実ではないっていうの、これがこの2つが映画の2つの特徴ですね。いいですか。でそして、今我々は過去に関しても、未来に関しても、そして現実、現在においても、全部我々は、客観的な過去なんて思い出すわけがなくて、客観的な未来を、思うわけじゃなくて、客観的な A さん B さんをについて思うわけじゃなくて、何やってるかっていうと勝手に捏造した過去をの材料を使って勝手に捏造した映画を我々は、過去だと思い込んでいる。勝手に想像した未来の映画をもう現実なものとして我々は心配したり震え上がったりしている。そして現在においても勝手に、現実に存在する、ね、鈴木一郎さん、ね、山田太郎さん、っていう人を材料にして映画を勝手に作って、鈴木一郎さん山田太郎さんをその映画の中で登場させて、振る舞わ、いろいろ振る舞わせて、そしてその果てに鈴木さん山田さんを批判する。でそれを聞いた実際の現実の鈴木一郎さん山田太郎さんは目をパチクリするわけね。なんか自分と同姓同名の人があの人の中に出てくるんだけども、もしかしたら私のことについて言ってるのってびっくりするわけね。とても私についてとは思えないんだけどってね。それは当たり前でね、あの山田太郎さんっていう人にを自分の映画の中で登場させて勝手に山田太郎さんに演出を施してやってる。だからそれはあくまでもあなたの頭の中にの映画の中に登場する山田太郎さんであって、現実の山田太郎さんは一切何の関係もないっていうね、こと何も関係ないですよ本当に。そういうことをなわけですよね。だから過去についても未来についても現在においても私らはただ映画を見てるだけ。だから映画だからそれは現実じゃないから、あのある国とある隣の国の歴史認識が違うのは当たり前じゃないですか。なんか、ね、同じだったら怖いですよそんなものは。 A という国が過去について勝手に映画作ってるわけだし、B という国が過去について勝手に映画作るんだから、その映画同士が映画なんだ、映画のシナリオなんだが違うに決まってるじゃないですか、ね、客観的な過去そんなもん存在しないですよ。そんな言葉家族においてですら存在 しないじゃないですか。夫婦においてすら旦那さんが思う夫婦の歴史と奥さんが思う夫婦の歴史は全く違う。30年間一緒に暮らしていても、で違うのが、要するに何が言いたいかと、違うのが当たり前。なぜ奥さんも映画を見ているだけだし旦那さんも映画を見ているだけなんだから、ね、そこが我々の出発点ね。でそれでそれを今更ながら違うっていうのを驚くのはちょっとおかしい、ね、かお互いに勝手に作った映画を見ているだけだから、それが過去においても未来においても、現在においてもそうだっていう、そういう話ですね。だけどまあこれはもう散々100万回言ってることなので、今日これはもうさっさと行きますけども、でその上で、じゃあ問題はこの映画の、そしてその映画、この間もね電話かかってきちゃって、この私の読者っていう人からかかってきてね、山下先生はなんか映画って言って、ね、悪い映画 からその出るっていうあの、ね、本の中で言われてたけど、でもいい映画にしたらいいんじゃないですかってね、楽しい映画にしたらいいんじゃないですかってね、そういうで世間でもよくポジティブシンキングってね、いうね、あのネガティブシンキングは良くないからポジティブシンキングしましょうってね、ポジティブシンキングのためにはこういう方法があるよってね、そういう、ことを言われる先生方多いんだけども、これについてどう思われますかってね、で電話かかって聞かれちゃったんだけども、で私が答えたのはポジティブシンキングっては無理だって話ですね。なぜ、それはシンキングをしている我々の主体がとてつもなくネガティブだから、ね、これはもう何回も言うように、ポジティブな映画を見て幸せな映画を見て幸せに なるのがまあ一番なんだけども、それはちょっと論理的には可能なんだけど、それは無理で、なぜかって言ったら、我々の頭の中に存在している映画のディレクター、映画の監督、同じかの映画のシナリオライターですね、脚本家はポジティブな映画を作ろうと思って作れない人たちだからなんですよ、ね、それは山下さん、あなたの頭の中の映画監督がそうだっていうわけで、私の映画監督はものすごくポジティブな人でね、私の映画の中は私の頭の中の映画ものすごくポジティブな映画ばっかりなのって言う人がなんかいそうなんだけども、まだ言われたことないんですけれども、 なぜかって言えば、自分の中の映画をチェックすれば全然ポジティブじゃないわってねもう簡単にチェックできますからね。なんとか幸せな映画を見たい、なんとか幸せなポジティブな未来の映画を上映してそれを楽しみたいなんて思ってもなかなかできない。なんとか過去の幸せな経験だけをピックアップして、それで幸せな過去の映画だけを見て楽しみたいっていう望みは見事に砕かれて、ね、楽しい思い出をピックアップしたら同時に嫌な思い出もついてくるっていうね、なので、でそれで私はその人に言ったのは、まあポジティブシンキングって言うしかないっていうのもよくわかるのよってね。それはしょうがない、原理的にしょうがないんですよ、なぜ、もしこれもさっきの夢ともつながるんですけれども、その、この私とか現実っていうものに対して一かけらでも疑いを持たないで、だったば、そのそして今嫌な映画をが上映されている、ね、まあ嫌な映画を上映されているっていうのはこれはもう誰もが認めるところなんですよ。そしたらそれに対する対策は、楽しい映画、ポジティブな映画、幸せな映画に変えようよね、こういうテクニックを使ってっていう以外に解決方法ってないじゃないですか。論理的に言ってそうでしょ。だからほとんどのポジティブ心理学とかいうものがみんな、その方向性に、解決を、求めるっていうのは論理的に言ってそれ以外に手はないからなんですよ、ね、で私が一方案がポジティブな映画をにしようよねっていう方向に行かないのはなぜかって言ったらば、我々は映画の外に出ることを知ってるから、我々は映画の外に出る手段を知ってるからなんですよ。わかります？ね。だから、まあ、要するにこの、ね、今我々この部屋の中にいるじゃないですか。でこの部屋の中にも一生いなきゃいけないとなったらば、この部屋の中でせめていい、ね、北側が暗かったら南側の明るいところ行こうよねってそういう話になるんだけれども、でもこの部屋にいること自体がまずかったらもうこの部屋から外出た方が早いじゃないですか。で普通はこの外家の外へ出る方法を知らないから、だからせめてはこの 家の中で幸せを求めようよねっていうしかできないんですよ、原理的に言って。わかりますね。だけど我々が今言ってるのは、この家の中じゃどうしようもないから出ようよねって、そういう話なんですよ。わかりますかね。大丈夫ね。ね。で、じゃあどう、そしたらどう出るのっていう話でしょ。じゃあどう、あの映画を止めてね、出るのって話で、でその映画の止め方のところに、この微細な感覚があって、で微細な感覚を感じたら、微細な感覚を感じるってことと thinking するってことは両立不可能だから、だからそしたらそれで映画を超えられるよねっていう話だったんだけども、ちょっとこれね、いくらなんでもやっぱり乱暴で、なぜかって言えば、じゃああなた、はい、じゃああなたね、中村さん、ちょっと微細な感覚感じてください、っていうのはごめんなさい、ちょっと無茶な注文だったなっていうの、ごめんなさい、自分が言っててね、でもうちょっと、そのもう一つ前にもっとミリ刻みで、1ミリ刻みで、やっぱりもうちょっとその微細な感覚を感じるまでにやらなきゃいけないことっていうのがやっぱりあったなっていうことね。でだから、でこの部分が今までのワンダラメソッドには欠落していたので、今そこを、入れて、でそこが今のアップデートの中心課題ですね。でどういうことかっていうと、この、微細な感覚を感じるっていうことと thinking がストップする、 thinking が脱落するってことは同時に起こるから、だから微細な感覚を感じることでシンキングを脱落して、それで我々は青空の世界に入っていけるよねって、そういう話なんだけども、そのもう一つ前に、じゃあそのシンキングっていうのは一体何なのよ、ね、シンキングっていうのはうわって考えている、でそのシンキングの、にも物事には何でも始まりがあるわけで、ね、始まりがあって、でその始まりのところで止めちゃうのが一番早いわけなんですよ。いいですよ。でもう始まりのところで止めないで、もうかなり後から止めようとすると非常に難しい、ね、まあ例えば、まあ、これ非常に簡単な例だけども、例えば畑仕事ね、やったことのある人は分かるように、雑草っていうのは、まあ、最初はもちろんなんかか弱いね、ちょこっと出るぐらいなんですよ、ね、でその時点でパッパッパッパッって抜いちゃうのはものすごい簡単な話なのね。だけどもちょっと怠けていたり時間がなかったりしてほったらかしにすると、一気に雑草が大きくなっちゃって、この実際の大根とかなんかよりかも大きくなってしまう。そうするともう肝心の野菜の方が負けてしまうっていうね、なって、雑草を取ろうと思ったら野菜まで取れちゃったとかね、いう話になる。だけど要するに何か物事っていうのは始まりの始まりで止めるのが一番、簡単だし、あるいは逆に始まりの始まりで止めるしかない。もうすでに何か始まっちゃった後で止めるのって難しいですよね。何でもそうだけど、ね、もう不倫関係が始まっちゃったらね、もうすでに長いこと始まったら、もう今更止めるのは非常に難しい、ね、あるいは覚醒剤をもうね、何年も使用してたらもう悪いと分かっていて、こんなのバレたら捕まっちゃって、これでも自分の人生台無しになると分かっていながらもう止まらない。なぜ？もう何年間と10年間と覚醒剤やってきちゃったから、ね、だからそれだって最初に誘われた時があるわけじゃないですか。いい薬があるんだよとかね、なんとかねね、だからいい薬があるんだよ、気持ちよくなるのがあるんだよって言った時にノーサンキューって言ったらもうそれまでじゃないですか、ね、 だけどついやってしまったらもうずるずるっと10年続いてもう止まらない。止めたらね、なんとか反応が出ちゃうから、禁断症状が出ちゃうから、ね、でもうやばいと思ってても止められなくてついにバレて全て失う。だから最初の最初に自分に近づいてくるいい薬があるんだよとかね、なんていう、なんて誘うか知らないけどもその時にノーサンキューって言えば終わり。全て世の中のことってそうですよね。だから、だからこの人生の始まりにいる人たち、つまり子供たちですね、子供たち、が変な方向に行かないのを大人はちゃんと止めなきゃいけないね。子供っていうのは全然わかんないから、このほんのちょっとしたことがどうなるか、でも大人はわかる。もしここでちょこっとなんかやってしまったらもう その後どういう現実が待ってるか我々は知っているからね。だからまあ要するに何でも始まりのところで、抑えちゃうのが一番簡単だっていうことですね。で今我々がやっているのは映画なんですよ、ね、でもうこれが全部映画で、映画絶賛上映中でね、3D メンションだったり IMAX だったりね、もうあまりにもリアルでね、でもうそこまで来ちゃったら非常に難しい。これはもうはっきり言って10年覚醒剤やってたようなもんだから、まあちょっとこれ例えば悪すぎるけど、だから要するに10年覚醒剤やってから脳さん、もう、なんかが出るっていうのは難しいから、最初に誘われた時に脳サンキューっていうのが一番簡単。ね。で、それと同じように、我々は全くものすごいネガティブな映画のど真ん中まで来て、それでなんとかやるのは非常に難しいから、その、始まりの始まりのところで、映画ノーサンキューね、いい薬あるよっていう誘いに対してノーサンキューって、さっと言ってそれでも終わらせるのと同じように、このネガティブな映画になる、その最初の最初の最初でもう止める、そういう話なんですよ。わかりますかね。ね、つまりもう映画が絶賛上映中の中で、映画っていうのは thinking が できている thinking と微細な感覚っていうのは相反するものだから、微細な感覚を感じることで thinking が止まって、そしたら映画が止まるよって、まあ、私も前言ってきたし、それは大まかな筋では、まあ、別に間違ってはいないんだけれども、現実的にはちょっと非常に難しいのね。じゃあどうしたらいいのって言ったところで、その始まりの始まりで止める。じゃあ thinking の始まりの始まりって一体何なのよ。ね。thinking がうわーってきて、感情がうわーってきて、もう映画がうわーってきたらもうなかなか止まらない。だけども、映画だっていきなり始まるわけじゃないじゃないですかね。最初になんか。場内が暗くなって、ね、そこから終わってきて、ね、でそういうとこですね。じゃあこの結局この始まりの始まりって何？最初のとんでもない世界に誘い込む最初のね言葉、このねこの薬やったら疲れ取れるよとかね、気分が良くなるよとかね、っていうような誘いの言葉なんですよ、今問題にしてるのは。じゃあそれは何って言ったら、これはもうね昔からもうすでに言われていて、なんていうかな、この今更ね私らが全く新しい研究とかする必要がなくて、 実はもうそういう研究って出ていて、だけど私はそれを読み解けなかったのね。ティンキングの最初の最初にあるものって一体何っても答え出てるんですよ。今日も外州の人が来てらっしゃるけども、あの禅宗の中ではね、思道無難唯見賢着ってことがあって、道は難しくないよ、賢着っていうものさえ乗り越えることができたらねってことは道はめちゃくちゃ難しいってことなんだけどね。なぜかっていうと賢着をね、あの乗り越えるね、ことが難しいから。じゃあ賢着って一体何、英語だとプリファレンスって言うんだけども、好き嫌いですね、あるいは好き嫌い、あるいは、その後憎愛、ね、憎しみと愛すること、ね、あるいは判断すること、分別すること、まあみんな同じだけどね。でそれはどういうことなのって言ったら、その確信のところにあるのは、なぜ憎んだり愛したりするの？一つ原因は今が満たされないからですね。今が満たされていないから、ね、今が満たされていないから何かいいものを欲しがってむさぼるし、何か嫌なものを憎んで破壊しようと思う。なぜ？だってこの今嫌な思いがあるから、この嫌な思いは何なのよって言ったら内藤さんのせいだってなってね、で内藤さんを憎むわけ ね。だけども、あ、この、今満たされてなくて、この満たされない思いがね、これを手に入れたら満たされるとなったら、これに対する非常に強いむさぼりを持つわけね。だからその憎しみは良くないよねとかね、怒りは良くないよねとかね、あるいはむさぼりは良くないよね、それが苦しみの原因だよねっていうのは、まあ それはもうその通りなんだけども、それほど単純な話ではなくて、その憎んだり愛したり、むさぼったり怒ったり、するその最初のところにあるのが、満たされない思いですね。そして満たされない思いに対するなんか嫌だっていう抵抗があって、そしてそのなんか今嫌なんだよっていう抵抗があって、この嫌なものから逃れるために嫌な原因をに対して憎む。そしてこの嫌なものから逃れるために何かいいものを捕まえようとする。ね。っていうことですね。それが始まりの始まりにあるものですから、今私らが今どうやってティンキングを乗り越えるかっていう話で、ティンキングによって作られた映画があって、その映画が苦しみなんだよねっていうことはもうそこまでいいと思うんですけれども、じゃあこのいきなり映画から出るったってなかなかそれは難しくてそんだったらば、その映画を作ったティンキングの今わーって怒ってるティンキングから出るのもまた難しくて、そのティンキングがわーって怒る前の前の前の始まりの始まり、ビギニングオブビギニングですね、そこにある心の働き、それは一体何なのってところ、ここさえ抑えちゃえばもう大丈夫ね。夏になってもこんなに手が高くなった雑草を抜くのはものすごく大変なんだけども、まだ4月ぐらいの時点でちょっと畑にちょこっと出た、ね、あの雑草だっていきなり大きくなるわけじゃなくて、ね、土からちょこっと出るわけですよ、ね、芽がね、雑草の芽が。でこれを抜くのはもう簡単、ちょこっと抜けばもう簡単に抜ける。もう8月になって大きくなってからもう抜いたらもうね、とんでもなく大変だけど、それと同じように シンキングの始まりの始まりにあるものは一体何なのって言ったら、抵抗なんですよ。嫌だって思いなのね。満たされない思いなの。ね。だから、そこに抵抗ってものがあって、そこでいい悪いを決めて判断をしてね、なってくる、ね、だから判断をやめなきゃいけないとかね、そしてまた東洋の伝統ではあるがままってね、みんな大好きじゃないですか、あるがまま、あるがままが大事なんだよってね、ね、大好きですよね。あの英語だと Let it be ですよ。ね、あるがままにする。だけど我々は、我々の思いはあるがままの正反対ですね。あるがままっていうのは、このベルがあるがまま、ね、そんなことできます？できないですよね。我々はこのベルにちょっかいをかけます。このベルを愛するか憎むか、愛してこれを貪るか憎んでこれを壊そうとするか、あるがままなんかになってなくて、もう散々もういじくり回すわけですね、このベルに対して、ね、全てのことに関して。じゃあなぜこのあなたはベルをいじるのよ、なぜあなたはベルをあるがままにしないのって言ったらば、このどうしようもない今満たされない思いがあるからですね。そう、この満たされない思いの原因がこのベルだと思うから、ベルを憎んでそれを壊そうとする。その満たされない思いを満たしてくれるのはこのベルだから、このベルを愛してベルをなんとか貪ろうとする。たったこれだけのことじゃないですか、ね、だから、この最初の貪りとか怒りっていうもののもう一つ前にあるのが、この今の満たされない思い、満たされない思いか、なんか嫌だ嫌だ、なんでこんな嫌なんだ、このベルのせいだ、あるいはこのベルさえ手に入れたらって思うわけね、ですか。でこれが我々の、thinking の最初の最初にあるもの。だからじゃあどうしたらいいの、最初のね、覚醒剤への誘いの言葉に対してノーサンキューって言う。でこのノーサンキューっていうのはどうやったらいいのって言ったらもう分かりますね、この最初の嫌だっていう抵抗を手放す。いいですかね。そして嫌だっていう抵抗を手放して、憎しみと愛することを手放して、好き嫌いっていうことを手放して、判断を手放して、唯見賢弱の賢弱を手放して、でその時に我々は今目の前にあるベルをあるがままにすることができるっていう話なんですよ。そしてそれがthinking から映画を生んでしまう、その過程でもうでっかくでっかくなった映画になったらもうちょっと遅すぎちゃってね。でそこに至る前の最初の最初のところでそれを手放すね。なので今まで私らの、ワンダルメソッドの足りなかったのが、その、ね、仲間さん微細な感覚を感じてください、そしたら感じた時に仲間さんのThinkingが脱落するよって、まあ私も頼んでたんだけども、 今はね、そのもう一つ前に、まあでも中村さんなかなかビサナ感が感じられない、なぜシンキングしてしまうから、なぜシンキングするの、もう最初のところで抵抗してしまったから、抵抗した果てに憎んだり愛してしまったから、抵抗した果てに好きになったり、嫌いになったり、抵抗した果てに判断してしまったから、いい悪い賢弱してしまったからですね。だから、そのだから中野さん、そしたらもう最初のところで手放して、ね、でそれが青空へのフォーカシングです、ね、要するに青空へのフォーカシングっていうのはフェルトセンスね、フェルトセンスっていうのは、ティンキングと、感情と、そして体ね、ね、要するに自分の中で起こっている全てのことを、それを全部まとめて今フェルトセンスって言ってて、ね、だけどもこれ池見先生が繰り返し言われたように、そのフェルトセンスっていうのは自分が判断しなかった時に現れてくるもの、あるいは、そういうことですね。だから、まず我々は、シンキングの始まりの始まりにあるこの好き嫌い、判断、憎しみ、憎愛、憎しむことと愛すること、そして判断すること、それを今手放してあるがままにね、単なるクリシェとしてのあるがままじゃ、あるがままって言葉はもう散々使い古されて全然新鮮味はないでしょうけど、もう一回あるがままに、シンキングも感情も、感覚も、そういうフェルトセンスを全てあるがままにする、それが青空へのフォーカシング。なぜそうすると青空への、青空へ行けるの、でも簡単ですね。判断っていうのが、シンキングの始まりの始まりのところにあるから、それを手放すことによって、シンキングを非常に手放しやすくなる。ね、で、そうすると、もう、シンキングが起こらない世界がそこに広がりつつあります。今まで thinking よくないよくない、あこんな考えじゃよくないとか、ね、感情、あこんな感情も、うん、怒りなんか持っちゃいけないね、あむさぼり、あこれむさぼりは、うん、あのよくないから、あのむさぼり年を取らなきゃとかね、あのあそして、あ憎しみがない世界へ行きたい、憎しみはもう嫌だとかね、むさぼりはこれ良くないんだってむさぼりを憎んだりとかね、でむさぼりがない世界をむさぼったりしまったりとかね、そういうわけのわかんないことになる、ね、でそういうことを全部やめる、ね、それを判断しない、ね、それがまあ禅宗の方で無分別って、言うけども、それの究極的な意味ですね。分別をしない、ね、まあだから無分別っていうのが、世間の意味では、世間が無分別といった場合にもう何か何も考えないでめちゃくちゃやることっていうね、ネガティブな意味でしょ。でそれとあと仏教をほんのちょっとだけかじった人間が無分別というと、またあもういいも悪いもないんだって言っても堂々と悪いことやっちゃうとかね、自分はもういいも悪いも乗り越えた人間なんだってね、あの愛も変わらずのことやっちゃうわけですよね、あのそういうことでもない。だから無分別っていうのは、シンキングの最初の最初の最初のところで、 the very beginning ですね、あのところでもうそれをやめるっていうことです。いいですか。でそれをしたらもうシンキングは起きようがない、 非常に、もうまっすぐに青空へのフォーカシングができる、ね、つまり、ね、日常生活の中にいていろんなものが起こる。だけどもそれに対して一切の判断をしなかった時に、判断のしないものとして現れてくるのがフェルトセンスですね。感情もティンキングも体の感覚も。でその時に判断をしないからティンキングが最初のところで手放されて、だから映画がスタートしなくて、だから青空へ入っていける。ね。だけどまあすぐには綺麗に入らないので、でそこで、シンキングを手放すと、今までずっとシンキングの世界に入っていて、でその時一体我々何を忘れていたのかっていうと、自分の体ですね。すっかり自分の体を忘れていた。だから、ティンキングが判断しないで分別を捨てて賢者を捨てた時に初めて我々は自分の体が感じられてくる。でそのところで排除お腹の膨らみ縮みを見ていく。膨らんで縮んで膨らんで縮んで膨らんで縮んで、言葉が、心がどうしても乱れるときはイン・アウト・イン・アウトって言葉を使ってもいいし、数拍って言葉を使っても多少はいいです、だけど途中でもう落としちゃってください、ね、そして純粋に膨らんで縮んで吸って吐いてが見えている世界が、ね、でそこまで来たらもうティンキング落ちてるし、完全に体のとこまで来てますので、でそこまで来てから、はい、じゃあ、意識を右の手のひらの方に、注意を向けてくださいねって言ったら、そこにもうビリビリとした微細な感覚があるのは当たり前です。これはもう絶対失敗のしようがない、これは失敗しようがないです。なぜこの微細なエネルギーというのは誰の体にも流れているもの でそれを、ブロックしていたから分かんなかったけど、今ブロックを取ったからね。ただあの微細なエネルギーがちょっと弱い場合も当然あるんですよ、ね、なので、まあ、この一方案の場合はワンダルマメソッドのもう一つ前に、だからワンダルマメソッドの最初が青空へのフォーカシングなんだけども、そのもう一つ前に、ちょっとヨガをやろうよねっていうね話があって、で、それが青空へのヨガっていうね、でまあアシュタンガの山ニヤマの次が3番目がアーサナ、4番目がプラーナヤマですね。でその後後半がプラティアハラ、ね、ダーラナ、ディアーナ、そしてサマーティってね5678ってあるけども、5678は完全瞑想だからね、最後のサマーティってもちろん青空のことだけどね、だからその後半の4つのもう一つ前にアーサナとプラナヤマをやって、体を完全にも解きほぐして、それでプラーナヤマがきれいに回っている、そういう体まで持ってっといて青空へのヨーガでね、でそして、判断をしない、青空へのフォーカシングをすることで非常に入りやすくなる、ね、そういう青空へのヨーガをまあここで今板橋理恵さんという人がね始めてます。で2月の涅槃精神ではすでにやりましたけども、今度ね3月の12日に、目黒不動尊で、土曜日の午後2時から 青空へのヨガの会やりますので、ぜひぜひおいてください。ちょっと私はね、赤坂のクリニックのワークショップ行かなきゃいけないので私は行けないんだけども、次回から私も参加しますけどね。で、板橋さんは日曜日もねやってくれることになって、まあ今日みたいな日ですね、今日みたいな日は1時から座禅会始まってるけども、その前に10時から11時半まで、ヨガの時間入れます。でヨガやって、でみんなでお弁当食べて、お弁当の後に瞑想に入るってね、そういう流れになります、ね。そうするともう、これ失敗のしようがないはずなんだけどもねはい、ごめんなさい、今日なんか皆さんの質問聞くなんて言いながらちょっとまた喋っちゃったんだけど、まあこれちょっと、これね、かなり昨日のお茶の席で話したことを大体今まとめて話したので、要するにティンキングの始まりの始まりっていうことでね、じゃあ今日の話も踏まえて、今まで青空へのフォーカシングとかね、ちょっと慣れない言葉が出てきて戸惑ったりしてると思うので、このアップデートに関してちょっと分かんないとことかあったら今質問してください。どうですかね。吉田さん行く？い
い？ですね、フォーカシングの方があるって分かったんですけど、
先生大丈夫ね。
はい、逆に青空かのヴィパッサナっていうのが結構難しくてですね。
どこが難しい？やってみて。
私は結構アナパタサティに入ってしまうと、何にもない状態か光が見えてる状態かの両方どっちかで、なんか多分思いが浮かんでくるっていうのをなんとか見つけようとするんですけど、逆にそれすらもなくなって、なんか本当に真っ黒の世界で私がなんか いなくなってしまうみたいな、すごいちょっと恐怖感が あって、それで逆に、私は どこだって探してるなんか認識はあるんですけど、私がどこだかわからなくて、それでやっとそうだ呼吸に戻らなくちゃって言った時には呼吸してる自分がいたみたいな、そういう状態になっちゃうんですけどね。はい、言ってる意味わかります？
わかるわかる。
はいはい、
はいはい、すいません、ありがとうございます。
はい、ドミシャリの質問でね、青空へのフォーカシングはもう大丈夫ですよね。はい、今の説明でね、はいはい、大丈夫ね。はい。はい、はい。まあ今日の説明でいくらなんでも全員分かったはずだと思うんですけどね。で今吉田さんの話は、また正反対の方からの話で、まあそうやってね、ティンキングの始まりの始まりのところにあるものを見つけて、それを手放すことによって青空へのフォーカシングして、お腹のアナパナサティをして、微細な感覚を見て慈悲の瞑想に入って、それから、鼻の入り口のアナパナサティですね、まあ、オーソドックスなアナパナサティですね、まあ、一本では 2種類のアナパナサティ今やってるから、お腹のアナパナサティ、鼻の入り口のアナパナサティ、2つの言葉を使ってますけども、その果てに、今私が、マンダラメソッドとしてもう一つね、今まであんまりはっきり言わなかったんだけども、七量っていうね言葉を使ってます。で七量についてはまたもうすでに、京都の時かな、七量としての気づきとかなんか書いたと話したと思うんですけども、まあ、そこで必死量っていう、世界が出てきます。必死量ってもちろん禅の言葉ですよ。まあ、教祖都市の人が来てらっしゃるからあれだけどね。そして、まあ、必死量っていうことは要するに無意識になるわけじゃない、意識ははっきりある、だけども、通常の意識ではない、 まあ、要するに青空から気づいてるってだけの話なんだけども、まあ、そこに行った時に、でその青空でその後に私は青空からのヴィパッサナーをしてくださいって言って、でこれが、アップデートの3番目のですね、1番目が青空へのフォーカシング、2番目がお腹のアナパナサティ、そして3番目が青空からのヴィパッサナーをしてくださいって言っていて、でそのただね、青空からのヴィパッサナーの前に必死量の多座っていうのを、まあ、入れてるんですよ、ね、必死量の多座は別にアップデートじゃなくて、まあ、すでにもう今までもやっていたのをちょっとはっきり言葉と使っていってるだけだから、まあ、アップデートと言えないこともないけども、まあ、それほどはっきりしたわけじゃない、はっきりした要するに今までなかったものじゃないのでね、でその時今あの、吉田さんが言われたようにもう一切ね、感情とかthinkingがない、状態っていうのも確かにありますね。だからまあ池見先生自身もフェルトセンス、がなくなる青空に入ると、ってことはあの池見先生自身が言われていますね。あのいきなり青空に入っちゃっても入っちゃったらもうそこにフェルトセンスがないってね。ですね、だから、純粋に青空に入った時にもうそこにはフェルトセンスすらない世界っていうのがあるのはその通りです、ね、だからその時は、無理して何かを探す必要はないです。でだからそれはもうあのワンダラメソッドだと質量の多座っていうところですからね。だから質量の多座をただや多座っていうのは士官多座の多座ですよ。あの打つね、バッティングヒッティングの打つに座禅の座ですね、士官多座の多座ですね、だから非資料の多座を正している。でその時はフェルトセンスはないです。フェルトセンスない、だからフェルトセンス探す必要はないです、ね、だからそれは非資料の多座をやってるんだから。でそうなんだけども、当然吉田さんはもちろん日常戻ってくるわけじゃないですか、ね、でそうするともちろんシンキングが感情が体の、ね、いろんな感が湧いてくるわけですね。でその時に、また判断をしてしまったらそれは当然映画になりますよ ね。だから、青空の後もう一回戻ってきて thinking や感情や体の感覚がある世界に我々戻ってくるんだけれども、でその時に、青空 を十分に経験した後に我々は全く違うものの見方をできるわけね。ですか、それが青空からのヴィパッサナーなんですよ。でヴィパッサナーっていうとのよく言われるのはエクワニミティね、あの平静さ、ね、だからさっきの、まあ、まあもちろん青空へのフォーカシングももちろんそうなんだけども、だから青空へのフォーカシングと青空からのフォーカシングってもちろんこれ矢印が反対方向なんだけども、まあ、結局同じことなんですよね。thinking の始まりでもう判断をしないのか、あるいは逆に青空をたっぷりと経験した後に戻ってきて、で青空をたっぷりと経験したからもうそこには判断ってもうないじゃないですか。ないですよね。好き嫌いないですよね。なぜ青空のところにはあの満たされない思いっていうのはもうないから。いいですね。だから青空をたっぷりと経験して満たされない思いは一切なくて、完全に満たされていて、完全に幸せで、完全に安楽で、ね、ね、でその時にもう我々は今まで惨めだから貪り、惨めだから怒ってたわけね。 だけど惨めさがなかったらもうそこには怒りとかむさぼりっていうのはないんですよ。ね。で、たっぷりとそういう青空の経験をした後でもう一回この、センキングや感情なしではこの日常生活生きられないですから、っていうかもうあって当たり前なのね。だけども その日常に戻った時に再びまた起こってくるシンキングや感情や体の感覚ね、つねれば体痛いわけだし、でそういうものに対して青空をたっぷり経験したからこそできる、平静さっていうのがあって、でそういうふうに、もう一回青空から、戻ってきて、フェルトセンスを見る、この矢印が、青空からのヴィパッサナーですね。
その瞑想が浅くなってきた時にやるってことではないんですか？
いや、そうとも言えますよ。そうとも言
さっきお話した通り、なんか鐘の音とかなんかすると、ああ戻ってきたって時には。
もちろんもちろん、だから
本当に深くなっちゃってる時には、
だから深くなった時はここではやる必要なくて、
うん、
で瞑想がこっち来たらやればいいし、そして完全に瞑想から出た後でもね、瞑想から出た後でも日常生活の中で、だから青空からのヴィパッサナー、まああえてちょっとこんがらがるから言わないけど、まああえてやれば2種類あるかって言えますね。瞑想の中でも、まあ、再び戻ってきた時でやるのと、それから、完全に瞑想のね、まあ狭い意味では瞑想ですよ、あのからクッションから立って、日常に戻ってきた時に、そこで自分の中に起こってくるものに対して、たっぷりと青空を経験した後だからできるそういう平静さっていうのかな、それを青空からのヴィパッサナー、一応私は読んでいますね。だからまあちょっとね、この池見先生の図とは今私が言ってることはちょっとずれてますけれども、あの私らだとまあ。まあ、青空へのフォーカシングっていうのは、まあ、ここからズズズズってフェルトセンスを通ってもうここまで行っちゃうってことになりますね。はい、どうですかね。ちょっと青空からのヴィパッサナーはまだ、あの今日今ちょっと吉田さんの子に答えただけなんだけど、青空へのフォーカシングについてはどうですかね。これ昨日のお茶の時に話した内容ほぼ、ま、今まとめることができたんだけど、
あのフェルトセンスっていう状態は、センキングシステムじゃないですか、セキュラーの感情とかでもないですよね。だからまあ見た、まあでもこのもともとのそのフェルトってフィールの過去ですか、フェルト、
うん、過去分詞ですね。で
センスは意味とか、
いやセンスは感覚ですね、
感覚、
うん、
フェルトセンスって我々がこう感じたりいろいろしていることのそういうなんていうんですかね、そういうこう初めての現象的な感覚みたいなことですか。
そうですね。だから例えばあの、まあ、これは、ね、ちょっとフォーカシングの池見先生たちに、まあまあそれはフォーカシングの人はフォーカシングの人の言い方があるだろうけども、要するにだって、もう私らはシンキングしたり感情したらもういきなり映画が始まっちゃうわけですよ、ね、あの強烈に。だけども、そこに行かないでた時に、例えば不安って言った時にこの胸のあたりになんかモヤモヤした感覚だとかねが見えてくるわけですよね、感じられてくる。だからそのなんていうかな、普段はもう不安になっちゃって、不安になったらもういきなり不安な映画が始まって、心はもう完全に不安な映画の中に入っちゃってるけれども、もしそうじゃなくて自分の体を見たらば、この辺りなんか
モヤモヤしたものがあるよねっていうことは感じられて、だからフェルトセンスっていうものがあえてフェルトセンスですね、今言われたようにね、っていうのはやっぱり体のこの反応ですね、そこを、重要視している。
まあ、体にこう痛みとか痒みがあった時、よくビパサナメソを使われて、痛みとか割とそのネガティブとかポジティブでないような形でこうラベリングっていうか、そういうような見方、その状態に近いですか。こう感じた時に、あ、痛いなっていう、ただ痛みっていう、こう観察してか、なんていうか感覚した自分を認知してみてなんですか。
まあそうでしょうね、うん、うんうん。
そのことがその青空へのフォーカスでは非常にその入り口というか問題になってくる、問題になってくるというか、それがないと、うん、その微細な感覚とかそういうのが感じられないということになったんですか。
そうですね、うん、はい。だからそこでもう判断というものがを手放しているから、判断を手放さないとこの胸のモヤモヤっていったところから一気に胸のモヤモヤがシンキングと感情に、を刺激して一気にそこから不安な映画が出てきてしまう。だけどもそこで判断をしなかったらば、そういう胸のところに何か感覚があるよねっていうだけで終わってしまう。そうすると映画の世界に入っていかなくて、純粋にこの、体の感覚だけがある世界ですね、うん、で、うん、はい、それで
ちょっと、まあ、通常のこう独自的っていうか非常に微妙なところですよね。さっき領土先生がおっしゃったように、瞑想やるときにはこうそういう微妙っていうか繊細っていうか、そこの部分ってほとんどなんていうか、すぐこう映画の中に入っちゃうか、なかなか分かんないところですね。そこのフェルトセンスっていうポイントがね、分かんないっていうか、こう通常に生活してる人間にはね、
だからそれはもう普通だったらばもう 0.01 秒ぐらいで過ぎちゃって、もう一気に映画の中入るわけね。だからそれをさせないために 0.01 秒のところで勝負をかけようって話なんですよ。普通は負けちゃうじゃないですか。小林さん負けちゃうわけね。 0.01 秒はもう瞬間のうちにもう映画の中入っちゃってるわけよ、ね、だからそれは無理だから、年次長のいきなり終わって映画の世界に入る、ね、だから今ここでちょっと落ち着こうよね。でそしてこの 0.01 秒のそこを捕まえようよね。そこからもう小林さんの心は一気に映画の中に入る、このまさにここで勝負をかけようっていうのが
フェルトセンス、
青空へのフォーカシングですね、うん、フェルトセンスはただそれの対象のことを言ってるに過ぎないから、う
ん、だからこう映画が始まる材料がなんかこう分かるような感じがするんですけど、ね、
うん、
物語がどんどん流れなくてバラバラになってるみたいな感じ、
うん、だから映画っていうのは全部集めた上でなるけども、単なる構成物、
ね、ストーリーがなんていうんですかね、時間で始まらなくなるような感じ、
ね、うん、まあそうでしょうね、映画っていうのは場面がただやってるけどもね、だけどもあれが一つの大きなものになるから我々は吸い込まれるわけで、ただ意味のない場面だったら映画にはならないですよね。はい、じゃ あ, まあ一応ね、これでもうちょっと青空へのフォーカシングはほぼ説明し尽くしたと思うんですけどね、まあ、いつもね私なんか説明しきれてないって気があったんだけども、昨日のお茶の時間に結構説明できたなと思って、それを今がっちり説明したので、 これで大体いけるはずなんだけどもまあちょっと後でやりましょうね。青空からのヴィパッサナについてまだもうちょっとね問題があると思いますのでちょっと続きますね。はい、じゃあ最後に四愚誓願を一緒にやりましょう。お経の最後のところにありますので3回一緒に読みます。修行無辺誓願道煩悩無尽誓願断法門無量誓願学仏道無常誓願定修行無辺誓願道煩悩無尽誓願断法門無量誓願学仏道無常誓願定修行無辺誓願道煩悩無尽誓願断法門無量誓願学仏道無常誓願定